区政のここを聞く一般質問要旨6月21日24日の本会議にて10名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元コードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに今後の財政運営と危機管理対策について自民党北条貞治議員の質問です。まず今後の財政運営について、政治の力は現場の力であります。現場には空気があり匂いがあります。その空気と匂いを直接肌で感じることにより、施策の優先順位がわかります。そして、その予算が本当に必要なのかどうかという判断軸を持つことができます。もし判断軸を持つことができなかったならば、それぞれの施策の効果検証が甘くなり、その結果、放漫財政となり、政治に対する信用が失われてしまいます。こうした認識のもと、自由民主党荒川区議会議員団11名が直接肌で感じた荒川区政の喫緊の課題を質問します。区の財政運営に関連し、我が党は5月24日に6項目にわたるコロナ禍における物価高騰等対策の強化に関する緊急要望を区長に提出しました。1. 子育て世帯や住民税非課税世帯への特別給付金の速やかな支給。2. 学校給食の食材費支援による円滑な実施と質の確保。3. 保育園、幼稚園等の子育て施設や介護事業所、障害者施設等の燃料費高騰等を踏まえた事業継続支援。4. 公衆浴場の燃料費助成の拡充。5. 原油価格、物価高騰等の影響を受けている区内企業に対するきめ細やかな支援。6. 原油価格、物価高騰等に伴う様々な影響への臨機応変な対応であります。これらの緊急対策の迅速な実施を強く要望するとともに、今後見込まれる財政需要を見据え、計画的で持続可能な財政運営を進めていくべきと考えますが、区の見解を問います。
区はこれまで、不断の行財政改革を実施するとともに、財政フレームを策定し、計画的かつ安定的な行財政運営に努めてきました。物価高騰に関する緊急要望の各項目については、いずれも必要性が高いものであり、補正予算案に反映し、本定例会に提案しています。今後も優先度の高い施策については、国や都の財源等も最大限活用し、時期を逸することなく的確に実行していきます。また、サンセット方式や行政評価の活用による事業の見直しを進めるとともに、改めて施策の優先順位付けを行い、より効率的で効果的な執行につなげます。合わせて特定目的基金の計画的な積み立てを行うなど、持続可能で健全な行財政運営を行っていきます。
次、危機管理対策について、荒川区民の命は荒川区が守るという強い信念のもと、今後の第7波に備え、保健所が本来業務に注力できるよう、町内の協力体制の強化を図っていくべきであります。また、病床確保は、区内病床の割合を増やした上で、引き続き20床は確保すべきであります。ワクチン接種に関しては、4回目接種対象者や若年層へ、ワクチン接種の必要性を十分に周知すべきであります。マスクを含めた感染予防策等を整理し、丁寧に周知し、理解、協力を求めるべきと考えますが、区の見解を問います。
健康部では、事務改善に努め、保健所の体制強化のため、BCP の策定を進め、人員や体制の見直しに注力してきました。 迅速かつ効率的で効果的な執行体制を確保するとともに、感染状況に応じた病床確保に向け、医療機関と協議を進めていきます。高齢者の4回目ワクチン接種への周知、若者の3回目接種の環境整備を進め、接種勧奨に努めていきます。マスク着用については、国の指針を尊重しながら、適切なマスクの着脱について周知を図っていきます。
商店街は地域の重要なインフラであるにもかかわらず、現状は空き店舗が増加し、危機的な状況にあります。商店会の解散を防ぐためにも、プレミアム率 20% のお買い物券の冊数を増やした発行や、都の補助金を活用したデジタルポイント還元の実施が重要と考えます。ここ20年で商店街も48から38に減少していますが、商店会の解散に伴い、街路灯が撤去された場合、通りに暗がりが生じます。住民の不安を和らげる意味からも、商店会の解散に伴う街路灯の新設・改修の取り扱いの方向性を明文化すべきと考えますが、区の見解を問います。
プレミアム率を高めたお買い物券は関心も高く、商店街を活性化させる効果があるため、冊数を増やした発行を検討します。これまでも商店街の解散に伴う街路灯撤去後も十分な明るさが確保できるよう、区の街路灯を整備してきました。今後も丁寧な対応と、商店街路灯があった経緯を踏まえた街路灯の整備方針の明文化を行います。
その他の質問項目として、新病院について、文化スポーツのさらなる推進について、荒川遊園スポーツハウスについて、読書条例の制定について、子どもの貧困対策について、障害児の健やかな育成と、障害者の親なき後に対するさらなる支援策についてがありました。自民党、北条貞治議員の質問でした。続いて、コロナ禍、物価高騰、円安から区民の暮らしと営業を守るために、区が役割発揮することと、高齢者の暮らしと尊厳を守るために、共産党、小林幸男議員の質問です。まず、コロナ禍、物価高騰、円安から、区民の暮らしと営業を守るために、区が役割発揮すること。消費税のインボイス制度が実施された場合の、区内事業者への影響について、区の見解を問います。また、シルバー人材センター会員への負担増を回避するための支援を求めます。
区内事業者への影響については、景況調査や、相談員等が訪問する際の聞き取りなどにより、状況把握に努めます。また、シルバー人材センターへの影響については、現在、業界団体の動向を情報収集しており、団体が国に対し、会員への配分金を制度の適用除外とすることなどを求めています。
中小企業、小規模事業者への支援を融資にとどめず、区独自に家賃やリース代など、固定費への支援を行うこと。
公衆浴場の燃料費対策として、一律月5万円の補助を実施するとともに、区内中小事業者の経営基盤の強化に向けた支援を実施していきます。
商店街振興のためにも、プレミアム付きお買い物券の販売を早期に実施すること。
消費を刺激し、商店街を活性化させることを目的に、プレミアム率を 20% として、冊数を増加したお買い物券の発行を検討していきます。
省エネ促進のエアコン助成は、区内販売店利用時の補助率、上限額を引き上げ、利用促進すること。
区内販売店を利用した場合、助成上限額を3倍に引き上げる等、さらなる利用促進策を講じています。
風呂割り200の区民負担額を増額せず、利用回数も増やすこと。
これまでと同様に、利用者に値上げ分の負担は求めません。利用回数は年間52回を維持します。
次、高齢者の暮らしと尊厳を守るために、高齢者プラン作成にあたって、一人暮らし高齢者について、 訪問調査を行い、実態把握と支援に結びつけること。
地域の見守りネットワークを活用した取り組みも継続しつつ、第9期高齢者プラン検討の中で、区内高齢者の実態を把握し、プランを策定していきます。
その他の質問項目として、生活保護行政がセーフティネットとして機能するために、都の被害想定見直しに伴う災害対策の強化についてがありました。共産党小林幸男議員の質問でした。続いて、原油価格・物価高騰への対策と、区立幼稚園の今後のあり方について、公明党山口浩一郎議員の質問です。まず、原油価格・物価高騰への対策について、学校給食等の保護者負担増を回避するため、臨時交付金で支援するべきであります。同様の負担が考えられる保育所、介護施設等の運営事業者へも支援策を講じるべきと考えますが、区の見解を問います。
保護者負担額を据え置き、学校給食の質の確保と安定提供のため、補正予算で対応します。また、光熱費上昇の影響について、保育所、介護施設等の運営事業者に補助事業を実施する予定であります。
区ではサポートしきれない重要な役割を担っている子どもの居場所づくり活動をする団体への支援を拡充すべきと考えますが、区の見解を問います。
パントリーに対し食材費の追加補助を行うとともに、状況に応じ補助基準額を見直すなど、地域力を生かした事業継続に向け支援を強化します。
公衆浴場事業者をはじめ、原油、物価高騰の影響を受ける区内中小零細企業の資金繰り支援の実施と周知をすべきと考えますが、区の見解を問います。
公衆浴場に対して一律月5万円の補助や中小企業者向けに経済急変対応融資を実施するほか、企業相談員等による経営基盤の支援も継続します。
次、区立幼稚園の今後のあり方について。区立幼稚園の小学校併設、隣接の強みを最大限発揮し、小一の壁を解消し、幼稚園児の安心安全を確保するべきと考えますが、区の見解を問います。
各幼稚園が特色化を図り、また、幼保小中交流会をすべての区立幼稚園において取り組んでいます。
廃園後の区立幼稚園の施設は、子育て環境の充実に向けて、区立幼稚園で経験を積んだ人材は、特別支援学級等で活用すべきと考えますが、見解を問います。
幼児教育に携わる優秀な人材の有効活用と、施設の有効活用について、総合的に検討します。
廃園が決まった場合、丁寧な説明と将来の活用方針を示すべきと考えますが、区の見解を問います。
区立幼稚園の今後のあり方については、区民に理解いただけるよう、懇切丁寧な対応に努めていきます。
公明党、山口浩一郎議員の質問でした。続いて、路上喫煙等の対策と、公園・児童遊園の目的別活用について、ゆいの会、清水博史議員の質問です。まず、路上喫煙等の対策について、受動喫煙対策を強化した改正健康増進法の全面施行から2年が経過しますが、依然、マナー違反が見受けられます。受動喫煙から区民を守り、喫煙者も非喫煙者も気持ちを害することがないようにするためにも、閉鎖型喫煙所の整備及び罰則化、店内や車内の喫煙所整備支援といったもう一歩進んだ取り組みを求めますが、区の見解を問います。
区内7カ所の公衆喫煙所の整備のほか、様々な啓発活動を進めてきました。新たな喫煙所の設置については、民間事業者への積極的な働きかけを行ってきましたが、近隣関係や運営時間、設備等の維持経費の課題等から実現に至らないケースが複数ありました。引き続き、公衆喫煙所の整備等、様々な手法を工夫しながら、 喫煙対策を強化していきます。
次、公園・児童遊園の目的別活用について。区民が公園等に求める声は多様であります。公園や児童遊園を体系化し、地域ごとに期間公園を決め、その各地域内でボール遊びができるや遊具で遊べるなど、用途や目的別に公園・児童遊園を住み分けできないでしょうか。どのような方法であれば区民ニーズに応えていくことができるのかという視点から検討を進めてほしいのですが、見解を問います。
公園・児童遊園は幅広い年代の方が自由に過ごせるレクリエーション機能、都市の環境保全機能、8歳児における防災機能などの役割を担っています。今後、大規模公園は相互に連携した個性豊かな公園として、また小規模公園は大規模公園を補完する機能として、地域ニーズに応えるべきものとなるよう検討し整備していきます。
その他の質問項目として、学童クラブ、放課後子ども教室および荒川遊園の所管組織について、保育園について、カスタマーハラスメントに対する自治体としての取り組みについてがありました。ゆいの会、清水博史議員の質問でした。続いて、荒川区の自殺対策と女性の健康問題について、次世代荒川、夏目亜紀議員の質問です。まず、自殺対策について。区の自殺者数が増加傾向にあります。中でも若者世代の自殺者数が全体の半数を占める状況をどう受け止めているのでしょうか。また、著名人の自殺報道があった際、連鎖的に自殺が増えてしまうウェルテル効果について、区民への周知・理解促進を図るべきであります。自殺に至るまでの要因には自己肯定感が関係しており、区はより自己肯定感を高める働きかけや、自治体だからこそできる寄り添った支援を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
若者世代の自殺者増加について重く受け止めています。ウェルテル効果については、ゲートキーパー研修や自殺対策強化月間において周知を図っており、今後ツイッターでの情報発信も行っていきます。自己肯定感を高める働きかけとして、精神科医による講演会の実施を予定しており、SNS を活用した周知や気軽に参加できるよう実施方法も工夫し、より効果的な手法を検討していきます。
次、女性の健康問題について。現在の区の健康相談の状況及び取り組みについて問うとともに、都のユースヘルスケア推進事業を活用して、医療機関や薬局等と連携した荒川区版ユースクリニックの創設や、若者が気軽に相談できる場の提供を求めます。また、HPV ワクチンの積極的勧奨及びキャッチアップ接種が開始されましたが、その実績及び想定人数、普及啓発の現状と、さらに男性への HPV ワクチン接種について見解を問います。
各年代の相談内容に応じて対応してきましたが、今後は若い世代の相談体制の一層の充実を図り、都の補助金も活用しながら、ヘルスリテラシーの向上に努めていきます。また、令和3年度の HPV ワクチン接種数は、1000飛んで21件、キャッチアップ接種の今年度の想定数は、対象者の 50% であります。対象者には、予診票とパンフレットを夏頃に発送予定であります。男性に関しても国の動向を注視していきます。
次世代荒川、夏目亜紀議員の質問でした。続いて、コロナ禍における介護人材不足に対する区の取り組みと、清掃技能職の正規雇用採用について、荒川元気クラブ、川内ひとみ議員の質問です。まず、コロナ禍における介護人材不足に対する区の取り組みについて。コロナ禍において、介護保険サービスのケアマネジャー、訪問看護師、ホームヘルパーの人材不足が加速化しているため、ケアマネジャーの受験費用や更新研修費用の補助等 できることから始めるべきではないでしょうか。国や都の方針が出るまで待つのではなく、区独自に処遇改善に向けて動き出すべきと考えますが、区の見解を問います。
介護人材の確保のため、介護事業者向け情報提供サイトへの求人情報の掲載や相談会を開催し、区民と介護事業者のマッチングを行ってきたほか、介護人材の定着策として、介護職員の初任者及び実務者研修の受講料の助成等を実施してきました。さらなる方策について各事業者との連携を図りながら、体制の整備に努めていきます。
次、清掃技能職の正規雇用採用について、区では清掃技能職の退職者補充を行わない中、業務としては高齢者等へのゴミの個別収集や万が一の時の救急要請やケアマネへの連絡など福祉サービスの一部も担っています。また、脱炭素化に向けたハイプラのモデル改修も始まり、業務は拡大しています。人材不足から災害対策が遅れ、区民が置き去りにされぬよう、災害時にも対応できる職員を採用すべきと考えますが、区の見解を問います。
都から移管された清掃事業は、労使合意に基づいた民間委託を進めるとともに、会計年度任用職員制度等を活用し、執行体制を整えています。合意後10年が経過し、SDGs の意識の高まり等、状況の変化や新たな課題を整理し、時代に即した事業展開を着実に推進していくために必要な体制のあり方を関係部署とも連携し検討していきます。
その他の質問項目として、公共施設の男性用トイレへのサニタリーボックス設置について、家庭福祉員保育ママの最低保育保障についてがありました。荒川元気クラブ、川内ひとみ議員の質問でした。続いて、区内の保育と JR 南千住駅北口改札の開設について、共産党、相馬優子議員の質問です。まず、区内の保育について、区内認可園での保育士一斉退職への対応について、子どもと保育者へのケアを早急に行うこと、原因究明と今後の対策のため調査を行い、結果を区議会と区民に公表すべきと考えますが、見解を問います。
詳細は調査中ですが、現在安定的に保育運営を行っており、今後の改善策については協議中であります。なお、調査結果の公表は難しいと考えます。
保育の質の担保に実効性のある指導を行うため、区の指導体制の思い切った拡充を求めます。
直接保育園での保育状況を把握することが重要との認識から、巡回指導を強化し、保育園との信頼関係を深めています。
保育士の処遇改善と保育の質の確保のため、区独自の保育のガイドラインの策定を求めます。
状況に応じたきめ細やかな支援を行い、保育の質の向上を図っており、現時点では保育のガイドラインを策定する予定はありません。
区立園を維持し、その体制の充実を求めます。
民間活力をより一層活用し、区立保育園を段階的に民営化するとともに、地域単位でのネットワーク体制を充実することで、地域の実情に応じた質の高い保育サービスの提供を図っています。
区独自の保育士配置加算の拡充を求めます。
区内保育園の状況を踏まえ、国や都、他の自治体の動向を注視していきます。
次、JR 南千住駅北口改札の開設について、JR 南千住駅の北口改札の新規設置の検討を求めますが、区の見解を問います。
JR 東日本には、改札口設置の意向はなく、要請に基づく設置の場合、改修工事費と施設維持管理費等は区の負担となります。このため設置は困難でありますが、引き続き JR 東日本に働きかけを行います。
その他の質問項目として、区の子どもの権利条例制定について、区立中学校の標準服のリユースについてがありました。 共産党、相馬優子議員の質問でした。続いて、ふるさと納税と仮称、街中トイレの設置について、公明党、保坂正人議員の質問です。まず、ふるさと納税について、ふるさと納税実施にあたり、区内民間事業者も巻き込んだ形で、ふるさと納税返礼品コンテストを開催してはどうでしょうか。区の見解を問います。
地域産業の活性化や PR に資するよう、製品開発等につながる仕組み作りを検討していきます。
ふるさと納税によって、令和3年には8億2000万円の区税が流出している実態を区民に周知し、流出防止策を検討すべきと考えますが、見解を問います。
区民がイメージしやすい事例を用いて、その影響を周知することは有効と考えており、様々な媒体の活用を含め、効果的な方法で区民に周知していきます。
ふるさと納税の使用目的を明確にし、納得して納税してもらい、会計報告も明確に示す、荒川区らしいふるさと納税の実現を望みますが、見解を問います。
寄付者の思いを区政に具体的に反映させるため、使途が選択できる仕組み作りや、ホームページ等で寄付金の有効活用を紹介できるよう検討していきます。
次、仮称、街中トイレの設置について、社会的インフラとしての役割を果たすコンビニと協議し、仮称、街中トイレの設置に取り組んでいくべきと考えますが、区の見解を問います。
かつて協力を求めた経緯はありますが、前向きな回答は得られませんでした。まずは公衆公園トイレの整備を着実に進めながら、改めて協議していきます。
仮称、街中トイレの設置にあたっては、高齢者などを雇用し、店舗のトイレ清掃等を支援すべきと考えますが、区の見解を問います。
事業者側は様々な負担を危惧しているため、引き続き事例について調査研究を行い、事業者の協力を得られるよう協議を行っていきます。
災害時のトイレ確保の選択肢として、学校などの避難所に合併処理浄化槽を整備すべきと考えますが、区の見解を問います。
検討すべき課題はありますが、調査研究を進め、災害用トイレの整備・備蓄を一層強化していきます。
公明党、保坂正人議員の質問でした。続いて、子どもたちの長期にわたるマスク着用リスクの積極的周知と、宮前公園ボール遊びスペースの確保について、公明党、菊池秀信議員の質問です。まず、子どもたちが長期にわたってマスクを着用するリスクの積極的周知について、マスク着用が不要なケース等の見解が発表されてからも、マスクを着用している子どもたちが多いです。子どもたちの長期にわたるマスク着用のリスクとしては、熱中症、集中力、免疫力低下、非言語コミュニケーション能力の低下、口呼吸による口腔内の環境悪化等が言われており、これらのリスクについて子どもや保護者に対して積極的に伝えていく必要があると考えますが、区の見解を問います。
長時間にわたってマスクを着用することのリスクについて、子どもや保護者に対して積極的に伝えていく必要があると認識しています。校長会と連携し、子どもたちの心理的な影響も注視しながら、感染対策の基本を守りつつ、マスクの着脱について、子どもたちや保護者に対し、積極的に指導、啓発していくとともに、子ども自身が自分で考え、適切に行動できる力の育成に努めていきます。
次、宮前公園におけるボール遊びスペースの確保について、宮前公園におけるボール遊びスペースの確保を要望する声は多く、場所の確保は急務であります。4月よりオープンしたテニスコートについて、利用の少ない時間帯はボール遊びスペースとして開放するべきと考えますが、テニスコートの利用実態と今後の活用方針について、区の見解を問います。
宮前公園テニスコートの利用率は、週末は9割を超え、平日でも5割近い利用状況であります。また、 平日の放課後の時間帯では、中学校のテニス部が週3日を部活動で使用している日以外は、空きのある状況が見られます。今後の利用状況を確認するとともに、テニスコート利用者の意見も聞きながら、施設の活用方針について鋭意検討します。
その他の質問項目として、塾に通う子どもたちのための都の事業活用についてがありました。公明党、菊池秀信議員の質問でした。続いて、困難を抱えた人への支援について、公明党、増田峰子議員の質問です。困難を抱えた人への支援について、家事や家族の世話などを日常的に行うことで、学業が著しくおろそかになるヤングケアラーについて、社会的認知度を向上させるために、わかりやすい資料を配布したり、区報やホームページなどを活用し、周知するべきと考えます。また、ヤングケアラーを早急に発見し、適切に支援を届けるために、小中学校での実態調査をすることが必要であります。さらに、区として、ヤングケアラーの相談体制を整備するための検討会を実施することを求めますが、区の見解を問います。
ヤングケアラーの早期発見に向け、その周知について、教育委員会をはじめ、関係各部署と連携し、問題への理解が深まるよう取り組んでいきます。小中学校における実態調査については、全庁的な連携の下で、支援体制の構築を図りながら進めていくべきものと認識しています。また、区では、庁内や外部の関係機関からなる、荒川区要保護児童対策地域協議会を設けており、必要な情報交換と連携を行っています。
困難を抱えた女性を支援につなげるために、生理用品の配布場所に、区民事務所や触れ合い館なども加えてはどうでしょうか。また、コロナ禍の長期化による雇用の悪化や自分の居場所を失うなど、生きづらさを抱える若い女性を支援につなげるため、SNS や動画などを活用した広報策の実施を求めますが、区の見解を問います。
長引くコロナ禍の中で、経済的に生理用品の購入が難しい方々に対する緊急支援策として、生理用品の配布を行ってきました。配布時に様々な困りごとに対して必要な相談窓口に確実につなぐため、窓口における配布を基本としています。区としては、今後さらに事業を展開していくため、利用の実態や支援を必要とする方々の意向をしっかりと把握し、必要に応じて配布場所の拡大等の支援策を検討していきます。
公明党、増田峰子議員の質問でした。